集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組は YouTube ライブでも同時配信していますので、こちらも合わせて見ていただければと思います。さあ、出張から帰ってきました西原さん、2週間ぶりです。
よろしくお願いします。
はい、この2週間の間にマーケット大きく動いておりますが、
結構日経平均がすごいですよね。
そうですよ、今ね2万3000円台にちょっと今日は落ちたんですが、2万4000円台まで行きましたからね。でドル円相場に114円台ということで、大事な時にいなかったなという印象はありますけれども、
そうですね、
あと世界は政治的にアメリカの11月の中間選挙も重要ですが、ヨーロッパではポンド、ブレグジット、
そうですね、
これ日々日々ヘッドラインリスクでポンド乱高下してますから、
この間某雑誌の取材でもブレグジットのことを聞かれたので、ちょっと今日はスペシャルゲストで、ロンドンの時の、僕はドイツロンドンに今18年ぐらい前いたんですけれども、その時に、非常に仲良くしていただいた、みずほ銀行の本田さんということ方に、ブレグジットの説明を分かりやすくしていただこうと思います。
はい、今日は特別企画、西原浩一のホットラインということで、ロンドンに電話をつなぎまして、ロンドンのみずほ銀行欧州資金部シニアストラテジスト本田秀俊さんに、ブレグジット今何が起こっているの、そしてポンドは一体この後どうなるのということをテーマにお話伺っていきたいと思います。西原さん、今ポンド弱気でご覧になってますよね。やっぱこれブレグジットの影響大きいと西原さんもご覧になっているということですか。
そうですね、うまくいかないんじゃないかということですね。9月の前半なんかは割と期待があって、少し資金もそちらに行って期待したんですが、全然いい結果ではなかったので、今日出ていただける本田さんにも聞いたんですが、ちょっとあまり解決策が見えない。
その割には世界のね、特に日米ですけれども、株式市場はあまりリスク気にしないで上がってますよね。
どちらかというと前の時は、国民投票でブレグジットはノンブレグジットというふうに分かれてたんですが、後からご説明してもらいますけれども、ちょっとどうなってるのか
はっきり分からないっていうのは確かにあります。
リスクを織り込みようがない。
日米の貿易摩擦は意外にね、拍子抜けというか、これで済むのかしらみたいな楽観が広がったり、
あまりにも気にしなさすぎるんじゃないかなと思いますけどね。
ちょっとね、で米中もね、全然ドラの向かしている割には、株価絶好調に跳ね上がってきちゃって、どうしちゃったのって。
対照的なんですよね。去年はそんなに気にすることないだろうと思って、北朝鮮のミサイル飛んできても、ちょっとなんかあってもすごい日経平均が落ちたんですが、それでは対照的に今年は何も気にしない。
この落下をどうご覧になってますか。
いや、ちょっとしたバブル。
ちょっとしたバブル、ということはいつか弾けるんじゃないかという、
個人的には思ってますけどね。
そのトリガーになるのはアメリカの中間選挙なのか、あるいはこれイギリスかもしれないし、
そうですね、
あとヨーロッパにはイタリアの問題も今出てきてますからね。イタリアの財政、全然新政権が真面目に黒字化する気なさそうなので、
イタリアの方はそんなに大きな問題にならないんじゃないかなと個人的に思ってますけど、このブレグジットはちょっと根が深い。
ということで、この後コマーシャルに続きまして、すぐに、本田さんに電話をつなぎまして、ブレグジット、そしてポンドの行方についてお話を伺っていきたいと思います。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さあ、ここからは西原浩一のホットラインという特別企画コーナーで、ロンドンのみずほ銀行欧州資金部シニアストラテジスト本田秀俊さんにお話を伺いたいと思います。ロンドンと今電話がつながっています。
本田さん、おはようございます。
こんにちは。おはようございます。こんにちは。
こんにちは。お久しぶりです。
こんばんは。
ございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらに大橋さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
冒頭にも申し上げたんですが、まあ、本田さんとは18年ぐらい前、僕はドイッチェロンドンで、お仕事していた時に、まあ、情報交換等させていただいて、まあ、あとはよく飲みにも行ったり、飲み友でもあるんですが、お世話になりました。
そうですね、
はい、
こちらこそ。
また東京に帰ってきたらぜひよろしくお願いします。
はい、
はい、本日はですね、ちょっとブレグジットの件が東京でも話題になるんですけれども、ちょっとはっきり理解がされてない方が多いので、ちょっと分かりやすく説明していただこうということで、お願いいたします。で、まず最初に、
はい、
はい、
いや、全力を尽くして分かりやすいと思うんですが、はい、この件に関してはロンドンから見ていても、はっきり言って帰結は全く見えないというのは最初に申し上げておきたいと思います。
はい、
前例のないことですから、何が起こるか全く分からないというのが唯一分かっていることです。
本田さんも国民投票をやられたんですか？
私は投票権がないので言ってないですけども、バリバリの残留派で、当時からもう残留すべきだと言っていました。
なるほど、
ね、いや、
ちょっと意見的には少し寄ってるかもしれないということですね。これからお話していただけるお話は、
はい、
はい、
そう思って聞いていただけると幸いです。
はい、今ブレグジット交渉ですが、ソフトブレグジット、ハードブレグジット、そして新しい言葉で合意なきブレグジットっていうのも最近出てきたんですが、これ何がどう違うんでしょうか？
これ人によって定義が微妙に違うんですけども、はい、基本的にはソフトブレグジットというのは関税同盟や単一市場に残ることで、まあ、従来通りの物の移動とかですね、輸出入を保障するのがソフトブレグジットと言われています。で、ハードブレグジットは、基本的にはですね、その関税同盟単一市場から抜けて、自由貿易協定を結ぶと。で、基本的にはまずその WTO ルールに戻るんですけども、まあ、既存の加盟国として、まあ、特別待遇だから、税関手続きを簡素化するとかですね、自己申告制にするとか、製品規制なんかも登録制にするとか、そういう形で、従来の延長という形でイギリスを特別待遇で残す。ただし、その関税同盟や、その単一市場から抜ける。これが大体ハードブレクジットの定義だと思います。で、ノーディールブレクジットは、合意なき離脱というのは、基本的にはだから、このハードブレクジットにもならない、もう何の合意もなしに突然 WTO ルールになって、当然ですから特別待遇もなしで、うん、いきなり3月29日を境に第三国として、完全にその自由貿易協定も結べないまんま、特別扱い一切なしというのがノーディールブレグジットで、基本的にはだから最悪のシナリオと、はい、輸出業者にとってはということになると思います。
あと、このよく単一市場に残留すると言われます。はい、で、言い方によってはシングルマーケットにアクセスができる、できないという言い方をするんですが、これは、まあ、もう少し分かりやすく言っていただけるとありがたいんですが、
関税止めは分かりやすいですよね。要は税率を一緒にすることで、はい、一旦その EU の国境というんですか、うん、境を越えた瞬間から、まあ、ある意味国内で同じように取引するように、税金のことは関税のことは考えないで一切済むと。で、単一市場は実は意外と誤解されていて、単一市場で人や物の移動の自由というとですね、例えば東京から横浜まで新幹線で行くみたいに何の検査もなくてですね、自由に行きできるっていうイメージをお持ちになるかと思いますけども、うん、実は単一市場ってそうじゃなくて、単一市場の意味する自由というのは、製品規格の統一とかですね、人の福祉、福利厚生を差別しない、要はどこに行ってもレベルプレイングフィールドで同等に扱われるというのが、単一市場の言う自由です。で、実際に例えばパリからロンドン行きするとき、ユーロスター乗ると、税関検査、入国検査ありますよね。で、この入国検査を省いているのは実は宣言協定といって、これは検査を省くという合意があるというのが、だから要はその関税同盟、単一市場と、それから宣言協定の3つが揃って、例えばドイツとフランスの間、イタリアとスペインの間というのは自由に行きできるわけですね。だから、この辺が理解されてないと思うんですけども、単一市場というのはだから自由に東京から横浜まで行けるということじゃなくて、東京でも横浜でも同じ規格のものが取引されているので、そこの検査が不要になるというのが単一市場の言う自由です。
なるほど、
これで分かるかな。
いや、分かりやすかったですよ。
検査は省くっていう、
検査はいらない。
検査がいらなくなるのが単一市場の自由です。
だから、イメージとしては、なんか最初持ってるイメージというのは、 まあ、ロンドンからパリにユーロスターで行くと、もう何もいらなくて、そのまま横浜、東京行くみたいな感じで入れると思っていたんですが、そうではないということですね。
そうですね、はい、関税同盟にしても対立市場にしても検査は必要になります。でこの辺の検査を簡略化して、その簡単にしようというのが要はハードブレイクジットのいう特別待遇という意味だと思いますね。
なるほど、
はい。ブレグジットの種類について今解説いただきましたが、一体何で今揉めているんですか、はい、EU と英国っていうのは。
最大のやっぱり、懸案は北アイルランドとアイルランドの国境をどうするかということですね。でこれは昨年の12月の合意で、一応国境施設は一切設けないということで、そのなんていうんでしょう、目標だけは合意されているんですけれども、その方法論が全然まとまってないわけです。で、さっきの論法で言うと、アイルランドと北アイルランドとああいうのはお互いまだ EU 加盟国なので関税同盟単一市場に入ってますし、どっちの国も宣言条約に入ってないですけども、コモントラベルエリアと言って人の移動の自由を保障している制度があります。この3点セットで、だからアイルランド国境というのはない、今実在しないわけですね。でこれがでも要はその単一市場関税止めから抜けてしまうと、どういう形でその製品検査とかです、関税、税関検査をするかという部分の方法論が全然できてなくて、要はその何もなしでやるのは実質的には非常に難しいと。今その事前申告とか登録制とかですね、あとテクノロジーを使ってチップを埋め込んで全部その素通りで、あの何でしょう、高速道路の ETC みたいな、ああいう形のイメージの、
そういう解決策も
を、ただテクノロジーは多分向こう3年では間に合わないと言われていますし、その EU 側からすると、さ裏口から例えばその、例えば製品の基準で言うと、今 EU はですね、アメリカから その遺伝子組み換え食品とか、塩素消毒された鶏肉とかっていうのは輸入禁止してるんですけども、仮にその製品検査がないとすると、例えばイギリスがアメリカから輸入した遺伝子組み換え食品が国境検査なしで北アイルランドからアイルランドに紛れ込んで、そこから単一市場ですから自由にフランスやドイツに行ってしまうというリスクもあるわけですね。
なるほど。
でそれをどうやって防ぐかっていう具体的な方法論が現時点ではまとまってないというのが最大の問題点です。
ボリス・ジョンソンさんなんかがよく、北アイルランドの問題はテクノロジーで何とかできると言ったのは、そのチップの話なんかが入っていると、
うん、そうですね。で彼はそのコンジェスションチャージといって、渋滞税とそれを比べることによって非常に品質を変えましたけども、実際にはそのテクノロジー、ちょっと詳しいこと言うと、例えばイギリスとその EU の間っていうのは、自動車が完成車できるまでに大体3往復ぐらいするんですね。でその間行ったり来たりをどうやってそのチップでフォローするか。そうすると、例えばそのイギリスからチェコに行ってアセンブリーされた部品がまたイギリスに戻ってくるときに、それをチェックするにはチェコでも同じことをしなきゃいけないわけです。だそういう設備はどうやって整えるんだっていう方法論が全くできてないというのが現状です。
あとじゃあブレグジット交渉の主要スケジュールですけれども、まあ、抜けるのは2019年の3月29日というふうに決まっているんですが、それまでどのような重要なスケジュールがあるのか、ちょっとご紹介していただければ。
従来はですね、今月の17かな18かなの、ごめんなさい、EU サミットで、合意がまとまるはずと。そうでないと加盟28カ国イギリス含めてですね、の批准が間に合わないというふうに言われていたんですけども、ごめんなさい、16、17ですね。で、これがただ時間的に間に合わないというので、今注目されているのは、来月11月の17日18日の特別サミット、これまでになんとか間に合えばというふうに言われています。その合意がまとまるのは、
ね、伸びてるわけですね、
そうですね。で中にはもう11月にも間に合わなくて、年内ギリギリでクリスマスまでになんとかなるんじゃないかという声もありますので、
それってだけど基本的に間に合わないってことですよね。
要はだから、その今一番大きいのは北アイルランド問題が揉めてるんですけども、これの合意のめどが全く立たないので伸び止みになってると。ブレイクジット交渉はですね、当初からずっと伸び止みの状態が続いて来年の3月ではただただ迫っているというのが現状です。
もうそれ何も決まらないとノーディールブレイクジットになる、
ね、アクシデンタリーノーディールみたいな言い方をする人もいますけども、結局最終的にノーディールという、まあ、これはだから最悪の結果だと思いますけども、可能性は高まっていると。
なるほど。
まあ、3月29日に離脱するために、まあ、各国が議会に戻って、ね、承認しなくちゃいけない、批准しなくちゃいけないということ で、
ね、
10月、はい、11月いつまでに決めなきゃって言われて逆算してるわけですけど、それが本当にいつになるかわからないという状況ですね。
またそれも伸びてしまうかもしれないということですね。
で、ポンドの 動向なんですが、ここからポンドってどう動きそうですか？
いろいろシナリオ、だからソフト、ハード、ノーディルって今挙げましたけども、はい、いずれのシナリオでも私は、ポンドはとりあえず売られるしかないと思ってます。これはやっぱりそのイギリスという国がその EU を抜けるという決断をした事実はもう変わらないわけですから、そういう国と本気でそのビジネスしますか、本気で投資そういう国にしますかっていう問題が最初にあるわけですね。で、もう一つシナリオとして私はその離脱取りやめという4つ目のシナリオもあると思ってますけども、今挙げた3つのシナリオと比べるとこの離脱取りやめのシナリオというのが一番ダメージは少なくなるかなと。それでもダメージには違いないので、ポンドは現行水準からまだ売られる余地の方が大きいと思ってますね。
めちゃくちゃ
最悪なのはやっぱノーディール、ノーディールで、合意なきだ場合は非常に混乱するでしょうし、今言われているのは例えばドーバ海峡を渡るトラックの列が3キロまで伸びるとかですねそういうようなことも言われていて、その生産性の大きな低下につながりますので、ポンドは大きく売られるでしょうし、混乱も大きくなるだろうなと。順番で言うとノーディルが最悪、ハードブレクジットがその次で、ソフトブレクジット、まあ、難しいと思いますけども、その次で一番いいのは、離脱取りやめですけども、それでもポンドはまだ売られる、とにかく売られる。
国民投票で、ブレグジットが決まった瞬間というのはポンドが大きく売られて、はい、これが他のマクロマーケットにも多大な影響を及ぼしたんですが、はい、今回のこのブレグジット交渉の行方次第では、はい、マクロマーケット株式市場なんかに与える影響大きいと考えられますか？
私の予想はやっぱり相場って慣れるものなので、例えば今の米中の貿易戦争もそうですけども、はい、だんだんリアクション弱くなってきてますよね。で、北朝鮮の核ミサイルとかも最初は大騒ぎしたけど、途中からだんだん反応しなくなりました。なので、イギリスの経済に与える影響というのは非常に大きいと思いますので、ポンドはそれなりに反応すると思いますけども、例えばマクロで株式とかですね、あるいはユーロ相場に大きな影響を与えるかというと、もうその影響は非常に限定的で、ブレグジットというのは、まあ、地域的なトピックになるんじゃないかなというのが私の今の予想です。
なるほど、
はい、
わかりました。
どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ロンドンのみずほ銀行欧州資金部シニアストラテジスト本田秀俊さんにロンドンにお電話つないでお話伺いました。ありがとうございました。
またお願いします。ありがとうございました。
この後は西原浩一の視点です。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、FX 黎明期の2006年1月に、当時としては珍しく、FX の本格的助言サービスとして、新イーグルフライをスタートしました。現在では、投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデル、スーパーボリンジャーは、多くの FX 会社に標準搭載されています。FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト、イーグル FX があります。詳しくは、イーグル FX で検索してください。FP ネット株式会社は、関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは西原浩一の視点です。西原さんの注目ディールアイディアというのを伺っていきたいんですが、まずは西原さんがいない間にドル円相場が114円台まで上昇ということで、強気の声が増えてきました。
まあ、120円とかいう声なんかも出てきているようですけれども、はい、まあ、まずなぜ上がったのかということですが、はい、いなかったんですが、はい、日米首脳会談で、まあ、通商交渉中においては日本車に対する追加関税は回避できたということですね。もう一つは為替への言及が、まあ、なかったと。
まあ、もともとね、
G7 なのでメキシコとか韓国とかとは違いますので、為替条項がつくとは思っていなかったんですが、まあ、為替の言及もなかったということで、まあ、本来買わなければドルを買わなければいけない人が、何の ネガティブなコメントもなかったので諦めて111円112円を買ってきたということだと思うんですよね。
これを待ってたわけですね。これでなんか下がったところで買わなきゃいけない、うん、一つじゃそこで買おうと思ってたけど何もなかったと、
まあ、買わざるを得なかったということですね、まあ、高いけど買おう、まあ、9月の末なので、はい、まあ、時間もなかったということですね、
はい、
でもう一つは、まあ FOMC で全身的な利上げが確認されたことで、まあ、昨日なんかは米国債が 3.18% まで急騰しているということ
ですね。米債利回り上がってきました。昨日はパウエル議長の講演もありまして、まあ、中立金利よりもちょっと利上げの、ね、まあ、上がるかもしれない、政策金利上がるかもしれないというようなちょっと高波的なコメントがあったとか、
うん、まあ、そうですけど昨日のあの、はい、10や10年債の上がり方はあまりにも極端なので、まあ、どなたかが大口の米国債の売りを出したんじゃないかということがマーケットで話題になっていたんですけれども、まあ、それがどうもチャイナじゃないかということで、チャイナが10や大きく売ったんじゃないかと、それでまあ急激にドル金利が上がったんではないかということですが、まあ、あのここからですけれども、まあ、今日114円の50ぐらいまで上がっているので、まあ、115円は当然声も出ますし120円という声も出るんですが、うん、まあ急激なドル高というのはあのトランプ大統領というのは貿易不均衡の是正というのが公約になっているので、急激なドル高に対しては当然こう何らかのネガティブなツイッターが出回る可能性もあるということと、うん、まあ、今通商協議をしているところなので、まあ、アメリカと通商協議をしているときにドル急激なドル高は日本にとっても困る、
うん、
じゃあどうするかというと、まあ、今日銀が、金融政策の正常化をするのが、まあ、していくだろうというのが今年のコンセンサスになっているので、
まあ、7月に、ね、修正しましたけれども、
そうですよね、
はい、
で円高に触れているときにそれをやるのは非常に難しいわけですよね。円高のリスクが高まるので今のように円安のリスクが高まっているときだとやればいいというかチャンスなんだと思うんですよね。まあ、上下の幅を 0.2% なんですけれども例えばそれを 0.3% にするとかそれで、少し円高圧力がかかるので、115円から上というのはドル円としてはドル金利が上がったとしても、上昇するのは難しいんじゃないかと、120円なんていうのはちょっと難しいんじゃないかと個人的には思う。
なるほど、今日もね、うん、あの確かに日本国債長期債なんですが一時 0.155% 2年8ヶ月ぶりの高水準に上昇と。でもまあ 0.155 です。
いやいや、まあ、だけどね債券 の、 、はい、あのパピプス、はい、ベーシスは大きいので、いあと昨日のようにこう、はい、極端にあのドル金利が急騰すると、株の上昇と天野の金利の上昇が並走できないのでどっちかが間違ってるということになるんですが、このまま金利が
今一緒に上がってますからね、うん、どっちが落ちるのかって
上がると、はい、まあ、株の調整が入るんじゃないかということで今日の、東京市場の日経平均は外人の利益確定よりが結構出ていたと、いうことですね。
今日は135円安ですからねちょっと一服でしたよね。でここで西原さんの注目の、ね、はい、ストラテジー通貨ペア
となると、まあ、先ほどの、グレートなカネシーストラテジストはポンドはむちゃくちゃ落ちるようなことを
穂田さんが、
おっしゃってましたけど、まあ、僕もポンドに対してベアなので、はい、ドル高ドル金利が上がってポンドが下がるんであれば、一方対円ではドル円は115円以上はなかなか、上昇しないということになるとポンド円がいいんじゃないか、ポンド円のショートがいいんじゃないかというふうに考えています。
さあでチャートがありますので、うん、ご覧いただきましょう、
はい、こちらのポンド円のウィークリーチャートですが、はい、まあ、ポイントとしてはこの赤のマーカーしているところの、ところですけれども、
はい、
下の段ですね、ポンデンのウィークリーのところで赤でマーカーしているところが、これ100という数字が出ているんですけれども、この、100という数字は、トーマス・デマークさんが作っている TDREI という指標ですが、買われすぎのサインが出ているということですね。
この下のオシレーター系の指標の方ですね、
うん、
はい、
まあ、ここが100を振り切ってると、その前の赤のマーカーしているところも、まあ、見ていただくと落ちてるんですが、
はい、
今回も100を振り切ってるので、
はい、
まあ、このまま上昇していくのは難しいので、まあ、ポンド円を戻り売りしようかなというふうに考えています、
はいはい、 これはもうあくまでテクニカルの、まあ、ちょっとね買われすぎのサインが出てるということなんですが、西原さんも先ほどの本田さんの意見と同じで、まあ、ブレグジットの影響で、まあ
そうですね、
ポンドはかなりまた下がる可能性があるんではないかと、
うん、5月の前半とかはね、うん、ちょっと期待されたんですけれども、うん、何の進展もないのでこれはちょっと難しいんだろうなということなので、うんまあ、そう考えるとポンド円がいいんじゃないかなというふうに考えています、うん、
はい。ドル円の上昇も厳しい、そしてブレグジット交渉の難航ということでポンドも下がるということで、このクロスでの
まあ、そうするとポンド円になっちゃうんで
一番下がるのではないかということですが、はい、どこまでこれターゲットをご覧になってますか。
まあ、直近は先ほど本田さんがおっしゃってましたけど、まあ、ソフトハードノーディールといろいろあってその時の反応がある違うんでしょうけれども、はい、まあ、少なくともというか、まあ、直近は144円ぐらいだと思ってるんですけれども、はい、そのブレグジット の進展によってはもっと下がるんじゃないかなというふうに考えています。
現状は148円くらいなんですかね、はい、うん、これが144円とか4円幅ぐらいは取れるんではないかと、うん、
もっと下がると思ってますけど、はい、まあ、まあ今今週になってフラフラしてるだけなんで、
はい
はい、また直近はそのぐらいじゃないかなというふうに思ってます。
ポンド円のショートに妙味ありということですね、
と考えています。
はい、はい、ありがとうございます。以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。今週来週の注目スケジュールを押さえておきましょうということで、明日雇用統計が発表されます。まあ今はもうそんなに雇用統計が注目指標ではないと言われてはいるものの、今週出てきた様々な経済指標がいいということで金利がバンと上がった側面ありますので、やっぱちょっと注目はしておかなくちゃいけないのかな。
そうですね。まあ雇用統計の数字というよりも、まあ一つのイベントとして、
はい、
今日の外人さんなんかがの行動を見ていると、はい、まあ雇用統計天井になるのが嫌なので、
はい、
まあ、株ですけれども、はい、その手前に日経平均を少し利益確定しておこうとか、
お、
うん、まあ、そういう動きが出ていました、
はい、うん、まあ、ADP にしても ISM の非製造業にしてもものすごいいいですからね、
うん、で今週ちょっと上がり方がすごかったので、はい、まあ、為替でいうとドル円に関しては、利益確定売りというよりも、うん、まあ、オプションでダウンサイドをヘッジするという言い方をするんですが、
はい、
ドルプットを買う、だから、ドル円が落ちた時のためのヘッジをオプションにしておくというのが今日東京市場でそういうインタレストがあったということですね、
はい、
まあ、ちょっとダウンサイド、反落に警戒感が出ているということなので、明日のイベントに備えて、
はい、うん、じゃあ雇用統計でいい数字が出てもむしろ利食いが旺盛になる可能性があるということですね。
が高いんじゃないかなというふうに、
で下がるんじゃないかというふうに見ている向きも出てきたと。
そうですね、
いうことですね、はい、まあ、今週の、ね、指標すべて軒並みいいということで、まあ、ものすごい勢いで金利とドル円と上がってきましたからね、うん、利食いたい人はもう利食いたいでしょうということ で明日金曜日雇用統計、そして週明けは東京市場お休み、日本のマーケット休みですから、
ね、うん、まあ、日本休み多いですね
3連休
年年中3休3連休
で3連休ということで、はい、この点も気をつけていただければと思います。ということでここまでのお相手は
シンプルFXトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。